ではですね、前回11月の前半でちょっと触れたんですけど、うん、ちょっと皆さんにお知らせがありますよということで、はい、前振りしたんですけども、うん、まあ、ちょっとね、その話をしたいと思います。
はい、
はい、今年の3月から始まりましたこのドリームラッシュなんですけれども、うん、ですね、年内で一旦区切りをつけることになりました。
ピリオド、
ピリオド、点、点ですよ、
点
ね、ちょっとね、突然のご報告で皆さんを驚かせてしまったのかもしれませんが、まあ、なんていうんですか、終わりっていうよりも、まあ、新しいスタートっていうことで、はい、また、うん、番組を新しくして、また違った形で皆さんにドリームラッシュが提供できればいいかなと思う、うん、だからつまり番組が終わったとしても、うん、私たちの2人の夢が終わったわけではありませんよっていうことで、うん、また新しい形でいつか再スタートを切れたらいいかなと思ってるので、そうそうそう、今後の私たちも楽しみにしていただけたらと思ってます。
思ってます。
はい、
ね、
そうなんです、そうなんです。で、私の来年ってまだまだ、ね、まあ、決まればちょっと言いたいなと思ってるんですけど、うん、リオンちゃんは来年とかさ、はい、どうしようかなと思って、こういうことやりたいなみたいな。
来年はね、
うん、
まだ何もないね、ぼやっとしてる、ね、
大丈夫大丈夫、 これ芸能人だと必ず結婚のご予定あるんですかとか言われるけど、大丈夫、そういうご予定はないですか。
その予定は悲しいいやだってね、周りにね、この話していいか分からなかったんだけど、ちょうど私の周りにみんなだんだん結婚してくんだよ、
う
ん、
まあそうだよね、
結婚ラッシュなんだよ。
そうだよ、
やばいよ、焦るよ、話を友達としてるよ
あ、そうなの。何組ぐらいゴールインされたん。
え、結構
の子と
知ってるよ、
この子と、あ、結構
3組くらい、
そうなん。結婚披露宴は行ったりとかしたの。
いや、じゃなくて、もうその
ご報告を、
そう、もうツイッターじゃない、フェイスブックとか、なんだろうな、あと LINE とかのやつが、なんか結婚しましたとか、子供ができましたとかいう報告になっちゃうから、あ、そういう年かって思って、
そうなんだよね、
謎の焦りを感じています
焦んなくていい、大丈夫大丈夫、うん、なんか昔はね、LINE じゃなかったから、うん、普通の携帯とメール機能しかなかったんで、うん、そのアットマークの前、うん、アットマークの後ろってソフトバンク .jp とかドコモ jp とか、うん、その前って自由じゃん、自分で、うん、それが付き合うと、うん、その彼女とか彼氏の名前と誕生日、うん、アットマーク、うん、アドレスみたいな感じで、うん、アドレス変更になりましたって、そういうのが来ると、あ、またこいつ付き合ったんだねとか、うんうん、別れたんだなとか、そういうね、近況報告が分かったりとかね、するんだよね。
私はそういうのなかったんですけど、
はいはい、
今ってフェイスブックあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれってすごい、なんて言うんだろうな、みんなのこのリアルがすごい丸分かりじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
もう私フェイスブック見るたび鬱だから、フェイスブック見ないんですよ鬱になるから見ないんです。
いやー、あれね、あれのね、幸せ全開な、なんかこういうの食べましたとか、そうそうそう、こういうとこ行きましたって、あれ持ってんじゃないのって私思っちゃうんだけどね、うんうん、持ってるでしょ。
とりあえずいいねをして終わりです。もう見たくないです、
うん、でもね、そうやってSNS を卒業っていうか、もう辞める人いるから、それいいと思いますよ全然全然いいですよ、うん、ね、ちょっとね、それまでね、ネガティブな気持ちになりたくないですから ね、うん、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。どっか行きたいところとか、
行きたいところ、うん、行きたいところはね、私結構作家が好きだって言ってるんですけど、
あ、そうですね、
その作家の聖地巡礼とか、
聖地巡礼、
そう、外国とかだと、
うんうんうん、
デンマーク今行きたいんですよ、今一番
デンマーク、
うん、
私、なぜデンマーク、
そう、なぜデンマークって言おうと思うんですけど、
はい、
私の好きな作家で、多分みんなも知ってると思うんですけど、アンデルセンっていう作家がいるんですよ。
あ、アンデルセン、はいはいはいはい、
アンデルセンの故郷がデンマークなんですよ、
はいはいはいはい、
聖地がデンマークなんですよ、
はいはいはい、
で、そこに行きたいなっていうのがあって、子供の頃からの童話の作家の聖地で、ちゃんとデンマークにも、うん、そのなんていうんだろう、聖火みたいなのがあったりして、
はいはいはいはい、
なんていうんだろう、いわゆる記念館みたいなのがあるみたいなんですよ。で、それを見にデンマークに行ってみたいなっていうのがあって、
アンデルセンって死ぬほどあるよね。
うん、具体的なやつを挙げると
ヘイゼルとグレーテルとか。
いやあれは違う。
あれ
マッチ売りの少女とか、
あ、はいはいはい、
あと
は
なんだっけ人魚姫とか、うんうんうん、赤い靴とか、うんうんうん、そういうやつ。結構なんて言うんだろうな、悲しいエンドが多い。
あれ本当は怖い話とかなんかよく出るじゃん、なんか、うん、本当は怖いなんとかどうはとか。
それはね、なんて言うんだろうな、アンデルセンってもともと他のグリムとか、
はいはいはい、
別の童話書いてる人はあれは元からのなんか民話とかなんかをなんかそれを自分なりにアレンジして書いてるんだけど、アンデルセンは一から書いてるんですよ。
はいはいはい、
アンデルセンだけは完全に創作作家なんですよね。
はいはいはいはい、うん、
でもなんか結構苦労したらしいです。
え、どんな苦労してんの？
あのね、自分の容姿がコンプレックスで、
見た目が、
うん、
うん、
あのねネットで検索してもらえば分かるんですけど、はいはいはい、結構容姿がコンプレックスだったらしくて、好きな女の子になかなか自分の容姿がコンプレックスで告白できなくて、
はいはいはいはい、
なんか初恋の人からもらった手紙を握りしめたまま死んだっていう話があって。
じゃあずっと
独身。
独
身のまま死んだ。
容姿ね、
うん、
うーん、あ、そうなんだ。ちょっとそんなにコンプレックスならちょっと見てみますか。まず私あんまり私外見とかね気にしない方なんですよ。
本人はコンプレックスだった
し、まあ、そうですよね、うん、本人はそうですよね。だからなんか、まあ、私さ今、うん、今日とか収録だから11月って言ってるけど、うん、現実には今10月でしょ、うんうん、でハロウィンじゃん、
うん
うん、でうちの会社って、うん、仮装するんだよ。
おう、素晴らしい。
仮装して1日、うん、仮装して楽しく仕事しましょうよっていう、うん、なんかそう変わった社風の会社なんだよね、うんうん、で私は仮装しなかったんだけど、うん、仮装しなくても仮装っぽいじゃんって私言ったんですよ、うんうん、なんか絡みづらかったみたいで、
うん、
相手のね男性がね。アンデルセン、
うん、いや本田さんが調べてる間に一つ、
はい、
あれはね、なんで仮装するかっていうとね、
はいはいはいはい、
昔そのなんて言うんだろう、農作物を動物とかが荒らすじゃないですか、うん、食べちゃったりして、それに困り果てた農家の人たちが、じゃあ子供たちに仮装をして追っ払ってもらおうって思って、
はいはいはい、はい、
で子供たちがお化けの格好とか魔女の格好とかして、
はいはいはい、
なんか動物たちを追っ払ったのが始まりらしいですよ。
なんかね、猫のペットボトルみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、私が聞いたのはそういう話、諸説あるらしいみたいですけど、う
ん、あ、ブルゾンチームみたいですね、諸説あり。
そんなでもなくない、
普通、
ね、そんなでもないよね、
普通、う
ん、
普通、
でも本人はコンプレックスだったらしい、
うん、いや違う、別の理由だよアンデルセンさん、別の理由だから。あ、でもロマンチックですよ、初恋の ね、その握りしめたままっていう、うん、ロマンチック、ロマンチック、うん、ということで、うん、あっという間ですよ、あっという、うん、ケツカッチンだから行きますよ、行きますよ、肩もみ行きますよ。
はい、大丈夫か、やべえ、こっち行く、リオンの肩もみインフォメーションのコーナーです。今回のインフォメーションは前回原翔さんからの友達の輪によるご紹介で、鈴木様の漫画コンセ島をご紹介いたします。大事件なんていらない、ほのぼのな世界を堪能してほっこりしたい、心が優しくなる世界に触れたいなと思ったらコンセ島をおすすめいたします。ある少年は最初からカプセルにいました。何者かは分かりません。どれくらいの時間カプセルの中で眠っていたのかは分かりません。あー、時空を飛び越えて生まれたその少年が目覚めるのを白衣の伊太郎先生はずっと見守ってくれました。少年は目覚めてすぐ島のみんなに挨拶をします。地図だけを持って島を歩きます。青い空、青い海、波、水温、 その広さは少年にとって初めての世界なのです。島で出会う魚取りのサナ、恋愛話が大好きな女子のコマ、綺麗な花が大好きなナズナ、雑貨を売ってるリッケ、素敵な素敵な仲間がどんどん広がっていきます。同時に優しいイタロー先生のもとで少年はどんどん自分を知っていきます。自分は実は女だったことも知ります。それも自然にすんなりと受け入れられます。カプセルにただ一人漂流されていたことや家族のことなど、わからないことだらけであっても、いい太郎先生や優しい島の仲間や、日常に囲まれながら、主人公時期は人間としての優しさと寂しさという感情が育っていくのです。最初にほのぼのとした世界と言いましたが、ほのぼのさの中になんだかとても切ない感情が込み上げてくるのもこの漫画の特徴で、本当に優しい気持ちになります。太郎先生と主人公時期が時々いい雰囲気になるので、ちょっとにんまりしてしまいますが、心が浄化されていく懐かしいタッチの漫画です。君は女の子だよと言われても、一人称が僕の時期にゆっくりゆっくり芽生えていく女の子の感受性がまた感動します。鈴木さんの今世島は LINE 漫画なので、各種サイト無料でご覧いただけます。興味のある方はまず Twitter で鈴木さんを検索しましょう。ひらがなで鈴木ですよ。今回は原翔さんの紹介で鈴木さんをご紹介いたしました。次回は鈴木様のご紹介でにわか様をご紹介いたします。お楽しみに。リオンの肩もみインフォメーションのコーナーでした。
はい、ありがとうございました。このリオンちゃんのね、喘ぎ声の最終回なわけですよ。そうなんです。スケジュールがねちょっと合わなくて、12月放送回はなんとですね、ちょっとリオンちゃんの ご出演がちょっと合わなかったっていうことで、実はごめんなさい、今回がリオンちゃん最終回となります、はい、なんでリオンちゃん、あの最後にですね、番組を聞いている皆さんにちょっと一言ご挨拶をお願いします。
はい、皆さん突然の報告で本当にすいません、今まで本当に、短い間だったのですが、本当にありがとうございました。私もこのラジオを通してたくさんのことを学べたと思います。局長島口さん、そして本田さん、本当に本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました
。私は私でこれからも、声の活動とか、あと小説の活動とかを細々続けていきたいと思います。本当にありがとうございました、
ありがとうございました。なんかちょっと執筆活動してるってことなんですけど、どんなジャンルなんですか、なんか冒険ものとか、なんかサスペンスとか、恋愛ものとか、ざっくりと。
ファンタジー
ファンタジーです、
うん、
はい、長編なんですか結構。
もう一番大元の話の、なんて言うんだろう、なんか根幹みたいなのが出来上がったのが、もう中学生だからね。
ああ、長
ずっと考えてるね。
すごい熟成されてますよね。
そう、熟成してます。まだあります。まだグツグツあります。
グツグツグツグツということで、それはいつか見れるんですかね。
いつか出したいと思います。
はい。ということで、あの作家リオンさんが誕生するのを楽しみに待っていきましょう。はい。それでですね、来月はですね、なんと私一人でやるわけでもなく、あのちゃんとスペシャルゲストをご用意しております。リオンちゃんの代打です。誰でしょうか、発表してください。
では、島口ほらさえさんです。
はい、来月はですね、島口さんに、まあ、優秀の美っていうんですかね、あの締めていただきたいと思います、まあ、年末なんでね、北島三郎さん、和田アキ子さん、島口ほらさえさんですあの鐘を鳴らしてくれるのは島口さんです。
島口さんです。
はい、 ですね、ということで、番組の優秀の美を飾ってくださる島口さんに、皆さん一言メッセージあるいは質問、いろいろですね、お寄せ、番組にお寄せいただきたいなと思います。それを来月ね、発表していきたいと思います。それを発表しながらフリートークみたいな、そんなイメージですね。
みんなどしどし
どしどしどしどし、確かですね、名古屋にお住まいですよ、はい、
はるばる来てくれるんですね。
はるばる来てくれます。どんな気持ちなんでしょうね、はい、島口さんはツイッターやブログなどで活動報告をしてくださっているので、その番組にかける意気込みみたいなものも多分ツイートしてくれるんじゃないかなと思ってます。
はい、
はい、じゃありょんちゃん最後に頑張っていって、
はい、島口さんとあんまり緊張しないで
なるようになりますからね、
なるようになるので頑張ってください
はい、ということです、はい、よ
っ、はい、この番組はインターネット放送局ピフリネットの提供でお送りしております。ご意見ご要望など何でも OK です。番組内の専用アドレス dream@pifri.net までお寄せください。
お寄せください。では今月もありがとうございました。ドリームラッシュ、せーの、ドリームラッシュ